こんにちは、東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は、月曜日の2026年6月15日、先週の1週間6月8日、6月14日に報告されたセキュリティの重要なニュースを詳しく解説してまいります。今週は、大規模なサプライチェーン攻撃、重大な脆弱性の悪用確認、そして政府機関を標的にしたデータ流出など、複数の重大インシデントが相次ぎました。セキュリティチームの皆様にとって極めて重要な内容が盛り込まれています。それでは、先週の際重要トピックから順番に見ていきましょう。重要ニューストップ、オラクルピープルソフトゼロデイ脆弱性。100以上の組織で悪用確認。先週最も重大なニュースは、シャイニーハンターズグループによるオラクルピープルソフトの深刻なゼロデイ脆弱性の悪用です。CVE-2026-35273 という脆弱性で、リスク評価スコアは9、8という最高水準です。この脆弱性により、認証なしでリモートコード実行が可能になります。5月27日から6月9日の間に、シャイニーハンターズは100以上の組織から300件を超えるピープルソフトインスタンスを侵害しました。特に懸念される点は、被害者の68が米国の高等教育機関だという点です。大学や学術機関が標的にされています。攻撃者は、エンバイロンメントマネジメントハブエンドポイントを経由して初期アクセスを確立し、メッシュセントラルという正規のリモート管理ツールをカスタマイズして悪用し、その後ラテラルムーブメント横展開を実行しました。ノッティンガム大学を含む複数の教育機関では、学生記録システムから氏名、住所、パスポート番号、学籍情報を含む大量のデータが摂取されました。バージョン 8.6.11 および8.62 が特に脆弱で、オラクルはまだパッチを提供していない状況です。現在緩和策のドキュメントが公開されており、すぐに確認する必要があります。このインシデントは、ゼロデイ脆弱性がいかに迅速に悪用される危険性があるかを如実に示しています。アイバンティセンターの最大深刻度、脆弱性、POC 公開24時間で悪用開始次に重大なニュースは、アイバンティセンターに発見された認証情報のないリモートコード実行脆弱性です。CVE-2026-1520 で、リスク評価スコアは10という最高値です。POC 概念実証コードが公開されて、わずか24時間以内に、実際の悪用が確認されました。シャドウサーバーによるスキャンでは、脆弱なセンター管理ポータルが19件発見され、そのうち少なくとも2件にはすでにバックドアが設置されていることが確認されています。これは極めて危険な状況です。この OS コマンドインジェクション脆弱性により、認証なしでシステム上で任意のコマンドを実行できるようになります。再査は連邦機関に対して3日以内のパッチ適用を指令し、基地の悪用脆弱性カタログにこの脆弱性を追加しました。アイバンティセンターはアクセス管理ソリューションであり、多くの企業の重要なネットワークセキュリティを担当しています。バージョン 10.5.1、10.6.1、10.7.0 以前が影響を受けており、直ちにバージョン 10.5.2 以降へのアップグレードが必須です。現時点でパッチを適用していない環境は、すでに侵害されている可能性が高いと考えられます。フランス政府メッセージングプラットフォーム、チャップへの大規模サイバー攻撃6月7日、フランス政府の暗号化メッセージングサービス、チャップがソーシャルエンジニアリング攻撃で侵害されました。フランス国家デジタル委員会 DINUM による報告では、73,467 人の公務員アカウント情報が流出しました。攻撃者は 13.51GB のデータを摂取したと主張しており、これには政府文書、メディアファイル、643,459 件を超えるメッセージ、および59,386 件のメディアファイルが含まれています。特に懸念される点は、内務省、財務省、国防省など複数の省庁にまたがるデータがアクセスされたということです。ただし、チャップはエンドツーエンド暗号化を実装しており、暗号化されたプライベートチャットは保護されています。攻撃者がアクセスできたのは、主にシステムメタデータと公開チャットルームのコンテンツです。しかし、公務員の身元情報、勤務先、連絡先などが漏洩したことは、個人狙い撃ち攻撃や詐欺キャンペーンのリスクを大幅に増加させます。これは、 政府機関であってもセキュリティインシデントから完全には守られていないことを示す重要な事例です。 AI コーディングエージェントの新たな乗っ取り攻撃、エージェントジャッキング。セキュリティ企業テネットセキュリティが AI コーディングエージェントを乗っ取る新しい攻撃クラス、エージェントジャッキングを発表しました。これはクロードコード、カーサイコデックスなど複数のプロダクトに影響します。攻撃の仕組みはエラーレポーティングサービスセンターの DSN 公開認証情報を悪用するものです。攻撃者がセンターダッシュボードに細工したエラーイベントを注入し、そのエラー情報を AI エージェントが読み込むと、エージェントは悪意あるコマンドを開発者のマシンで実行してしまいます。調査結果によると、2388の露出したセンター DSN を持つ組織のうち、100以上で AI エージェントが悪意あるコマンド実行を実行していたことが確認されました。攻撃成功率は驚異的な85に達しています。これは、AI エージェントが外部ツールからのデータを無批判に信頼してしまうことの危険性を示す重大な事例です。開発チームはセンター設定を直ちに確認し、必要に応じて認証情報をリセットする必要があります。Google Chrome の緊急セキュリティアップデート。Google Chrome が7、14件のセキュリティ脆弱性の修正アップデートをリリースしました。このうち3件はゼロデー脆弱性で、すでに実際の攻撃で悪用されていることが確認されています。最も注目されるのは CVE-2026-11645 で、V8 JavaScript エンジンの境界外メモリアクセスバグです。サンドボックス内でのリモートコード実行が可能になり、すでに野放しの状態での悪用が観測されています。このほか、Use After Free 脆弱性が12件含まれており、メモリ安全性に関する深刻な問題が多く発見されました。バージョン 149.0.7827.100.14 以降へのアップデートが推奨されています。Windows、MacOS、Linux のすべてのプラットフォームが影響を受けており、Chrome、Edge、Opera、ブレイブなどのすべての Chromium ベースブラウザが対象です。組織内でのブラウザ自動更新設定を確認し、最新版へのアップグレードを加速させることが極めて重要です。アンスロピッククロードフェーブル後のリリースとセーフガード議論。アンスロピックが新しい AI モデル、クロードフェーブル号をリリースしました。このモデルは、ミトスクラスと同一の基盤モデルを使用していますが、追加のセーフガード機構が実装されています。特筆すべき点は、サイバーセキュリティと生物学分野に関するリクエストを自動的にオーパス4.8へルーティングする仕組みが含まれていることです。これは、高リスク分野での生成内容を厳密に制御しようとする試みです。ただし、業界の専門家からは、このセーフガード機構の実効性に懸念が寄せられています。一部のセキュリティ研究者は、複数エージェントの協調攻撃により初期段階でジェールブレイクが成功する可能性を指摘しており、スタックエクスプロイト生成が可能であることも報告されています。フェーブル後は重量課金制で提供されており、入力10万トークン10ドル、出力50ドルという価格設定です。GitHub コパイロットで即座に利用可能になっており、多くの開発者がアクセスすることになります。AI ベースのセキュリティ機構の限界と、その更新の速度が重要な課題として浮上してきました。スプランクエンタープライズの認証不要 RCE 脆弱性。スプランクエンタープライズに極めて深刻なリモートコード実行脆弱性が発見されました。CVE-2026-22153 で、リスク評価スコアは9.8という最高水準です。この脆弱性は、PostgreSQL サイドカーサービスのバックアップリストアエンドポイントに存在する認証制御の欠如です。攻撃者は認証なしでローカルポート5435の API エンドポイントにアクセス可能で、PG ダンプ及び PG リストアユーティリティに任意のパラメータをインジェクションできます。特に危険な点は、AWS 環境ではこの機能がデフォルトで有効化されているということです。攻撃者は悪意あるリモートデータベースへの接続を強制し、ファイル書き込みやスクリプト上書きを通じて完全なリモートコード実行を実現できます。スプランクは多くの企業のログ監視とセキュリティ分析の中核を担っており、その侵害は極めて重大な影響をもたらします。カテゴリ別まとめ、脆弱性情報選集は複数の致命的な脆弱性が報告されました。オラクルピープルソフトの CVE-2026-35273 リスク評価スコア9.8、 アイバンティセンターの CVE2026 の1マ520リスク評価スコア 10.0、 スプランクエンタープライズの CVE2026 の2万253リスク評価スコア9、8です。これらはすべてリモートコード実行を可能にし、すでに悪用されていることが確認されています。特に注目すべきは、これらの脆弱性がいずれも認証を必要としないか、最小限の認証のみで悪用可能という点です。Google Chrome のゼロデーについても、V8 エンジンのメモリ安全性に関する複数の脆弱性が報告されており、ユースアフターフリー関連の問題が12件も含まれています。攻撃インシデントシャイニーハンターズによるオラクルピープルソフト侵害は、ゼロデー脆弱性の迅速な悪用を示す重大な事例です。100以上の組織が侵害され、特に高等教育機関が68を占めています。フランス政府のチャップ侵害は、政府機関さえもセキュリティインシデントから完全には守られていないことを示しています。エージェントジャッキング攻撃の発見は、AI エージェントの急速な普及に伴う新しい脅威クラスの出現を示唆しています。85の成功率は、このタイプの攻撃が極めて実効的であることを示しています。規制コンプライアンス再査は、脆弱性対応に関するリスクベースのアプローチを強制する新指令を発出しました。インターネット公開、悪用自動化可能、完全制御可能、基地悪用という4つの条件を満たす脆弱性は3日以内の修正が必須となります。連邦機関は、この新しいフレームワークへの適用を迫られています。フランス政府のチャップ侵害は、政府機関の情報セキュリティ体制についての重要な疑問を提起しています。暗号化自体は破られていませんが、システムメタデータと公開チャットルームのコンテンツが漏洩したことは、アーキテクチャレベルのセキュリティ設計の見直しが必要であることを示唆しています。業界動向 NPM、JavaScript パッケージマネージャーがサプライチェーン攻撃防止のため、バージョン12でパッケージインストールスクリプトをデフォルトでブロックする予定です。これは、チーム PCP 及び自己複製型ワームシャイフルドによる攻撃に対応したものです。開発者は信頼するパッケージを明示的に承認する必要があります。アンスロピックがセキュリティ機構付きのフェーブル号をリリースしたことは、AI モデルのセキュリティリスク管理が重要な産業課題になっていることを示しています。同時に、AI ベースのセーフガードの実効性に関する議論も活発化しています。今週の注目ポイント、先週報告された複数の重大脆弱性は、今後数週間の間に広く知られ、さらに多くの組織で悪用されるリスクがあります。特にオラクルピープルソフトの CVE2026 の 35,273 は、オラクルがまだパッチを提供していないため、緩和策の実装が不可欠です。アイバンティセンターの脆弱性は、POC 公開から24時間で悪用が確認された極めて迅速な悪用パターンを示しています。この脆弱性が公開されたのが先週の後半ですので、週明けの今週は急速な悪用拡大が懸念されます。今週中にすべての脆弱なインスタンスをアップグレードすることが重要です。フランス政府のチャップ侵害は継続調査中であり、さらに詳細な被害範囲が明らかになる可能性があります。公務員に対するフォローアップ通知とセキュリティ意識向上キャンペーンが進行中と考えられます。エージェントジャッキング攻撃は、AI コーディングエージェント使用企業にとって新たな脅威となります。センター DSN の管理状況を確認し、不正アクセスの形跡がないか監視することが重要です。クロージング先週は、複数の致命的な脆弱性の報告、大規模なサプライチェーン侵害の悪用確認、そして新しい AI エージェント攻撃クラスの出現など、セキュリティ環境が急速に悪化していることが明確に示されました。オラクル、アイバンティ、スプランクなど重要なエンタープライズソフトウェアの脆弱性が次々と報告されており、セキュリティチームの負担は急速に増加しています。同時に、AI コーディングエージェントの普及とそれに伴う新しい攻撃クラスの出現は、セキュリティの考え方そのものを変革することを迫られていることを示唆しています。政府機関さえもセキュリティインシデントの対象となる現状において、組織の防御体制の強化は今や不可欠です。今週も安全な IT 運用を心がけていきましょう。セキュリティチームの皆様、複数の重大脆弱性への対応が重なる厳しい週になると予想されますが、優先順位を明確にしながら着実に進めていくことをお勧めします。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。